草津署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマはお盆休みの防犯対策、水難事故防止、最新の詐欺の手口ということで、草津警察署生活安全課より千原さん、そして中井さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏本番、皆さんはお盆休みどのようにお過ごしになりますか？帰省したり旅行に出かけたりと、お家を空けることも多くなる時期ですよね。今日はそんなお盆休み、ちょっと気をつけたい防犯のお話を千原さんからお伺いしたいと思います。
はい、お盆といえばご先祖様を迎える大事な時期ですが、泥棒にとっては稼ぎ時でもあるんです。
稼ぎ時、そうなんですか？いやでも確かにみんながこうお家にいないタイミングって狙われそうですよね。
そうなんです。特に日中に家が留守になることが多い住宅街は要注意です。そこで今日は今からでもできる防犯対策を3つお伝えしますね。
ラジオをお聞きの皆さん、メモのご用意をお願いします。
まず1つ目、それは留守に見せない工夫です。夜でも電気がつかない、郵便ポストにチラシが溜まっている、これって犯人に誰もいませんよと教えているようなものなんです。
確かに旅行の後ってポストがチラシであふれかえっていますもんね。
はい、なので郵便物の一時停止を申し込んだり、タイマー付きの照明を使って夜に電気を自動でつけるなどの工夫が効果的です。
なるほど、確かにそれだけでも印象は変わりますね。
2つ目は鍵プラス補助錠です。窓や玄関、勝手口にはできるだけ二重にロックをかけましょう。泥棒は開錠に5分以上かかると諦めると言われています。
補助錠って意外と簡単につけられるんですよね。最近は100円均一のショップでも見つけることがあります。
おっしゃる通りです。お財布にも優しいのでぜひ使ってください。そして最後3つ目が近所とのつながりです。
近所付き合いが防犯にもなるんですか？
はい、留守になることを事前に伝えておくと不審な動きに気づいてもらえるかもしれません。ちょっと見といての一言が防犯にはとっても大切なんです。
ご近所さんも頼りになりますよね。
そうです。そしてもう一つ、旅行中の写真をリアルタイムで SNS に載せるのは NG です。自分の投稿を誰でも見ることができる設定にしていれば、私旅行先にいます、今家空いてますよと世界に向けて発信しているようなものなのです。
いや、ちょっと待ってください。私やりがちかもしれないです。じゃあ帰ってきてから思い出としてアップした方が安全ということですね。
その通りです。楽しい思い出は安全に帰ってきてからシェアしましょう。
ラジオをお聞きの皆さん、ご自宅を守るためにできることから始めていきましょう。さあ次は水難事故防止についてお話をお伺いしたいと思います。夏真っ盛り、暑い日はやっぱり水辺が気持ちいいですよね。海に、そして川に、プールにお出かけ予定の方も多いかと思います。でも実はこの時期毎年のように起きてしまうのが水難事故。今日はそんな水の事故を防ぐためのポイントについて、引き続き千原さんからお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時期は本当に楽しい反面、ちょっとした油断が命取りになることもあります。自分は大丈夫と思わずに、 今日のお話をぜひ参考にしてもらえたらと思います。
早速ですが、やっぱり水難事故って海や川で多いんですか？
その通りです。特に多いのは川での事故なんですよ。見た目が穏やかでも急な増水や深み、流れの強さであっという間に流されてしまうケースが多いんです。
川って浅そうに見えるし足もつくから安心ってこう思いがちですよね。でも気づかないうちに増水ということもあるんでしょうか？
はい、特に上流で雨が降った後などは現地が晴れていても急に水かさが増えることがあります。これをリバーフラッシュなんて呼ばれたりしますが、非常に危険なんです。
天気だけでなく上流の様子まで意識することが大事なんですね。
そうなんです。そして事故の多くはちょっとのつもりでがきっかけになります。例えば足だけ浸かろうと思った、子供を見てるつもりだったがちょっと携帯に目を奪われていただけでなど、ほんの一瞬目を離した隙にというケースが非常に多いんですよ。
確かに子供が川ではしゃいでいるとちょっと目を離しそうになりますね。
お子さんがいる場合は絶対に目を離さないこと、それともう一つ、大人も一緒にライフジャケットをつけることが大事です。子供につけなさいと言うなら、大人もちゃんとお手本となるようにつけて見せてあげることも大切です。
大人は大丈夫と思いがちなんですが、いざという時は自分も流されてしまいますもんね。
そうですね。体力や水泳の技術があったとしても、川や海、そして琵琶湖といった自然の力は侮れません。あともう一点、お酒を飲んだ後の遊泳は絶対にやめてください。
バーベキューの後にちょっと泳ごうかみたいなことで飲酒後に入ることがある人もいるかもしれませんね。
それが一番危険です。酔っていると判断力も落ちていますし、体の動きも鈍くなっています。楽しい気分のまま悲しい事故につながらないように本当に注意してほしいですね。
なるほど。やっぱね、こう夏のレジャーって開放的になる分、危険にも気づきにくくなりますもんね。
まさにその通りです。だからこそ安全第一を意識して楽しんでもらえたらと思います。ポイントをまとめると、天候だけでなく上流の状況にも注意する、お子さんから絶対に目を離さない、ライフジャケットは必ず着用、お酒を飲んだ後の水遊びは NG、危ない場所には入らない、近づかないです。
夏を楽しむためにも、まずは命を守る行動から。千原さんから水難事故を防ぐポイントを伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ安全に楽しい夏をお過ごしください。
前半はお盆休みの防犯対策、そして水難事故防止についてお話をお伺いしました。一曲挟みまして、後半は最新の詐欺の手口についてお話をお伺いします。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。それでは後半は最新の詐欺の手口のコーナーということで、中井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も実際に草津警察署管内で発生した特殊詐欺の被害を紹介したいと思います。
今回はどういう特殊詐欺の事例を紹介していただけるんですか？
本日のテーマはオレオレ詐欺について紹介したいと思います。
オレオレ詐欺ですね。わかりました。よろしくお願いします。
被害者は40代女性の A さんで、本年6月5日 A さんの携帯電話に大手通信会社の社員をかたる男から電話がありました。男は A さんに対し、あなた名義で2台の携帯電話機の契約があります、引き落としができていないので3時間以内に手続きをしなければ携帯が止められます、あなたが使っている携帯電話は〇〇県警の管轄なので このまま警察官に電話を代わります、などと言われました。その後、警察官を語る男や検事を語る女性とメッセージアプリや電話でやり取りをするようになり、同人らから17億円の詐欺グループの犯人が全国で捕まっており、あなたの携帯電話が使われている。あなたを容疑者として24時間監視する。身の潔白を証明したいのであれば、あなたのお金と犯罪グループ内で使われているお金の番号を一致させる必要があるので、指定する口座にお金を振り込んでください。などと言われ、これを信じた A さんは、6月9日までの間、相手から指定された口座に複数回にわたり送金をした結果、現金合計約1000万円を騙し取られた事案になります。
1000万円ですか？それに被害者は40代の女性なんですね。いや、最近ではこう若い方でも被害に遭っているとは聞いていましたが、本当に若い方でも被害に遭ってしまうんですね。今回の件でどのようにすれば被害に遭わずに済んだんでしょうか？教えてください。
はい、わかりました。以前にもお話しさせていただきましたが、現在警察官を語った特殊詐欺の電話が本当に多発しています。そのため警察から電話があった場合でも警戒して対応するようにしてください。また今回の場合で言いますと、大手通信会社から警察に電話転送される仕組みはありません。また警察官や検察官がメッセージアプリを使用して事件の関係で連絡を取ることは絶対にありませんので、知っておいてください。警察官がメッセージアプリでのやり取りを希望してきた場合は必ず詐欺ですので、警察に相談してください。
なるほど、大手通信会社から警察に転送される仕組みはないんですね。皆さん、警察官を語る人がメッセージアプリに誘導してきた場合は詐欺ですので、必ず警察に相談するようにしましょう。
また詐欺の電話かわからないときは、警察官や検察官の名前と所属を聞き、自分でその所属の電話番号を調べて電話をかけてみて、本当に電話をかけてきた警察官が在籍するのか確認するのも一つです。そして今まで何度もお話ししていますが、絶対に一人で考えないでください。家族や警察に相談するようにしてください。
皆さん、不審な電話がかかってきたときは絶対に一人で考えないで、頼れる家族や警察に相談するようにしましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にも広報草津8月号安全伝言版には夏の水難事故防止について掲載されておりますので、合わせてご覧ください。それでは最後に各警察署が制作した啓発ソング聞きながらお別れです。では次回もお会いしましょう。